けでございます。今日はとにかく暑いですよね。こういう暑い時にわざわざここまで来て面白くもない話を2時間お付き合いいただくわけですからまあ大変ありがたいような申し訳ないような、まあ今頃どこ行きましても 3.11 の話がないと話題が始まらないという感じですけれどもああいうこの自然災害が起きると改めて思うんですけどね、そのこういう信仰を持ってるから私は大丈夫だとかね、こういう神様を信心してるからとか、そういうの全然聞かないじゃない。今度の東北の大震災でもそうだったでしょうし、先ほどお話ございました、神戸の大震災ですね。で、あの折に最も被害を受けた人たちの中に、まあ、日本で一番有名な、一番大きな組織を持って、まあ、戦後、その御利益を売り物にして拡大した、その信者さんが被害者の中にたくさんいましたね。で、近藤さんも当時、スコールの会員で神戸におられたんですけども、神戸のスコールの会員さんの被害少なかったんですよ。なぜか少なかったから。会員数が少なかったんですよ。今度の大震災も、死者なかったですね。被害もわずかだったんですよ。やっぱり会員数が少なかったんで。ですから、その、あまり、この、何にすがってどうのこうのっていう発想は、この際、やはり捨てた方がいいんじゃないかと思うんですね。ただ、やはり、生きていく上での、一つの、ある心の芯になるものが、なければ、やっぱり辛いですね。いろんな問題が起きたときに。で、今度の、まあ、東日本大震災。これは、いろんな方がいろんなように語っていらっしゃいますよね。で、今度の件で会長にそれを語らそうというのがこのテーマなんですよ。仕掛けた人がいるんです。私もその仕掛けに乗ったんですけど、本当はこんなややこしいテーマで話したくないですよ。守るもの、作るもの、今日本に必要なもの。しかも話がこの炎天下の午後2時からでしょ。話そうも大変だけど聞く方も大変だと思うんですよね。で、まあ、坂井谷太一さんがね、本に書かれてますよね。第三の敗戦だと言ってますね、今度のこと。まあ、第一が、戊辰戦争の時。まあ、武士が百姓町人たちのその訓練された近代兵器に負けた。第二が昭和の敗戦。で、今度が第三の敗戦だと。まあ、それも一つの見方でしょう。で、私は、この 3.11 というのを、この日本の歴史の上で捉える捉え方と、人類の歴史の上で捉える捉え方と、この両方を押さえておかないと、いけないのかなというふうに考えていますね。で、日本の歴史の上で、考えるということになりますと、この 日本の近代化のこの二つ目の挫折ですね、二回目の挫折というふうに考えてます。じゃあ第一の近代化っていうのはいつかというと、もうちょっとしたら面白い話になりますから、今しばらく難しい面白くない話をちょっとお付き合いいただきたいと思うんです。なんかつまらなそうな顔をこうしてて非常に気にしながら私も話してますんで。で、第一の近代化っていうのは明治維新ですね。これはご存知のように、とにかくアジアの国が次々欧米に植民地化されていったわけですよ。目を覆うばかりの歴史ですよ。で、日本が唐天竺、唐っていうのは中国です。これは孔子様のお生まれになった国。天竺っていうのはインドですよ。これお釈迦様の国ですよ。このお釈迦様の国がイギリスにね、植民地になるでしょ。で、孔子様の国が、やっぱりイギリスからその麻薬をね、売りつけられて、それで断ったらもう戦争されたわけですよ。で、コテンパンにやられたわけですよ。で、香港をもう100年間タダで、借りるぞっていう。そういう情報全部入ってるわけでしょ。だからそれに対して幕府は今の関西よりはマシかもしれんけども、まあひどい状態だったんですよ、当時の政府も。本当にひどい状態だった。260年余り続いてたその江戸幕府の官僚のこの仕組みっていうのが対応できなかったですね。それで潰して明治国家を作ったんですよ。ところが明治国家を作った時に七平安時代からずっとこの日本社会の中でこう100年200年300年ずっと続いてきたこの暮らしの形とかね、いろんなものがあったわけで、例えば天皇家っていうのは仏教に帰依してたんですよ。そういうものをズバズバズバズバズバって切っちゃって、で、国家260いくつあった藩を全部一つにまとめて、で、明治政府作ったわけですよ。神社だっていろいろあったの全部国の管轄に置いちゃった。道徳も国の道徳にしちゃった。本来道徳というのは国を超えたもんですよね。でもとにかく日本を一つにこれ乗り切らなきゃいかんっていうんで明治政府を作ったわけですよ。ところがだからその僕らよりちょっと上の世代の方が今日もおられるかもしれないけども、要するにそれで育った方々は自分たちの受けた教育が日本の伝統の教育と思っておられる。違う。明治は日本の伝統を破壊した時代ですよ。作り変えた時代ですね。で、乗り越えたんですよ。どうにかね。乗り越えたけども、ご存知のように、欧米の真似をしすぎた。アメリカで、日本というのはアメリカの鏡であったっていう本が出たんだけど、全く黙殺されましたね。アメリカ人が書いた本ですけど。つまり、アメリカの真似をして日本は帝国主義を行ったんだっていうんだけど、全く相手にされなかったですね。だから皆さん知らないでしょ？そういう本が出たことさえ。結局、まあ、敗戦ですよね。これが日本の近代化の第一の挫折。そしてでもとにかく明治維新を起こしてまだ何十年も経たないうちに世界一強い陸軍国だったロシアと戦争して勝った。 そして世界で恐れられてたロシアの海軍を破った。そして第二次大戦ではイギリスから全部やられて最後に残ったアメリカが日本を叩き潰したんですよ。日本を今後立ち上がらしちゃいけないっていうんで、もうバラッバラにしたんですね。これが要するに建前はすごくいいですよね。平和主義、民主主義、個人主義。私が小学校1年の時が敗戦の年でした。で、一面において素晴らしかったんですよ。なぜか。それまでは国家主義でしたから、個人の人権というものがやっぱりかなり無視されることの多かった戦前でした。そういう点では戦後はありがたいですよ。そしてまだでも戦前のものが残っていた時代は、そのこの戦後の教育、個人主義の教育がプラスに働いたです。そして日本は経済大国、アメリカに次ぐ第二の経済大国になりましたね。問題はそれ以後ですよ。前の世代が年を取って戦後の教育の中で育った人たちが国の中心になったときに日本はおかしくなった。ですから、あれですよね。まあ、プラザ合意っていうのをご存知かと思いますけど、日本があんまり経済が強すぎるっていうんで、とにかく、猫の首に鈴じゃないけども、日本円高で縛り付けようということで、この時竹下さんでしたかね、小倉大臣、何十年か前に日本は戦争で負けたけど今度は我々は勝ったなんてバカなこと言ってたんだけど、このプラザ合意がきっかけで日本経済は体力を失ってだんだんだんだんだんだん、でリーマンショック、これが第二の挫折の始まりです。プラザ合意、バブルの崩壊、リーマンショック、第二の挫折の終わりはいつか、今度の大震災ですね。なぜか、経済が崩れても日本人の価値観には変わりはなかった。経済至上主義という、道徳よりも経済を選ぶという日本人の一般的な傾向は一つも変わりがなかった。しかし今度の大震災は日本人の目を覚ましましたよ。じゃないですか。あの大震災を支えたものは何だったか。家族の絆であり、地域の絆であり、人々の思いやりであり、助け合いであり、日本中からの東北に対する支援の手で、戦後、国の中がバラバラになり、会社も前のように結束力が失われ、家族もバラバラになり、学校もバラバラになり、バラバラになってたものが大震災で、みんながつながるようになった。そして民主党の大失敗のおかげで日米関係が本当に危険なところへ行ってたのが、あの大震災のおかげで日米関係復活しちゃった、生き返っちゃったですね。これが友達作戦ですね。まあ、友達作戦というのはただ綺麗事じゃないんですよ。アメリカはアメリカの戦略で動いてるんですから。それはともかくとして、いろんな面で今もう一度我々はこの生き方を見直さなきゃならないというふうになってますよね。それにしてもまあ政治がおかしいですね。近藤さんもだいぶ危険なこと言ってましたけど、 でも皆さんね、政治は国の鏡、国民の鏡よ。あの程度の指導者しか出せない日本国民ですよ。もっと言いましょうか。みんながギュッとすること。その国の指導者の原型はどこにあるか。家庭の父親ですよ。家庭の父親ですよ。あの官の姿が、まあ、一国の総理大臣を捉えて、呼び捨てはいけないかもしれない。あえて言いません。あの官の姿が日本の父親の姿だと思えば間違いがない。大事な時に、家族の大事な時に自分は何ができるか。これができる自信がない者は官を批判する資格はないんだよ。ちょっとギョッとしたでしょ。これを言うために今日ここに来たけど、本当ですよ。もう新聞見てもテレビ見ても不愉快なことばっかりで、もう不愉快さを通り越して呆れてますけどね。でも官を批判するんだったらまず我が身を見ようということですよ。やっぱりね、日本の男がもう一度ね、やっぱり仕事だ仕事だってね、確かに仕事も大変でしょうけども、家庭で何かあった場合に自分ができることをきちっとやれる、そういう存在でなければいけないと思いますよ。だからこういうことっていうのはね、もうあの氷山の一角みたいなもんですよ。あの官っていうのは、まあ官官ばっかり言ってもしょうがない。氷山の一角、日本の男、日本の指導的な立場の者の真理というものがあの菅直人に表現されていると思えばいい。もちろんそれが全てではない。それともう一つ、近藤さんがね、東北のことをいろいろ言われてましたけどね、私は東北は立ち直ると思いますよ。ある意味僕は東北が日本を引っ張るんじゃないかという気持ちさえ持ってます。なぜか、まあ、確かにね、私の今日言おうと思ったの全部近藤さんに言われちゃったんですよね。明治以来冷遇されてた地域なんですよ。本当にその通りですよ。もう本当に先に言われちゃって、でも逆に だからこそ日本の古い良さが残っていた地域なんですよ。私が十何年前に仙台に行きました。仙台はあれです、もうどれぐらいになるんでしょうかね、17、18年前かな。電話がかかってきたんですよね。昔、息子たちの危機という本を私出しました。これはまあ、朝日新聞でベストセラーに、まあ、幸運にも取り上げられたんですよね。で、その本を読んだっていうご婦人から電話があって、でまあ、息子さんが中学ですね。それでなんとかそのカウンセリングを受けたいということですよ。で、まあ、うちの秘書が会長のカウンセリングは会員でないと無理なんですというので言ってるんですよね。でも一度会長に伺ってみますという。それで私は会員であろうとなかろうとね、とにかくこっちへね、この東京の町田に、まあその子町田でしたから、町田に来て私に相談したいということであればいいよと。 来れるんだったら私会いますよと、そういうふうに言ってあげなさいよって。で、来られて、まあ、あちらもやっぱりね、じゃあ会員になりますということだったんでしょうけども。で、私の指導通りで、お子さんが良くなったんですよね。それからスクール始められたんですよ。そんな関係で、まあ、私もあちらに行くようになったんですけども、そしたら、まあ、当時、次席検事だったかな。その後、検事生になった私の大学の後輩って言いますかね。で、彼と仙台のホテルで食事を夜した時に、会長、この地域は日本の昔の良さがまだ残っているですよ、この地域の人たちは。こう言われましたね。つまり、この明治政府によって冷遇され、そして東京以西が日本は発展したんですよね。東北は本当に取り残された。しかしながら逆にだからこそ日本の古い良さが残ってたんですよ。で、その人たちが気の毒な目に遭いながら必死に耐えて、そして今も耐えてますよね。しかも皆さんもご覧になったでしょうけども、自分も被災受けながらね、こう人のために一生懸命尽くしたりね、それでお風呂を作ってね、被災者のためのお風呂をこう作って、そこに入れるようにしたりとか、それからもういろんなことが見てて思わず涙が出るようなことがいろいろ起こってるじゃないですか。もちろん中にもそのためにもやる気を失って、そして仮設住宅に移りながら、40ぐらいでそのまま死んでしまったという気の毒な人もいますよ。でもね、皆さんね、企業の方でよく言われる数字があるじゃないですか。それは、262。つまり、例えばプロジェクトを組んだ場合に、あちこちから優秀な人を集めるじゃない。仮に10人。不思議なことに、優秀、その中、10人だとすれば、その中の、まあ、10人って言うと具合悪い。この中の 20% ね、2割。優秀なのが大体2割なんですって。6割は、普通。良くも悪くもない。あとの2割が足を引っ張る。どんな風にしてもそうなるそうですよ。だから私はスコーレ始まった時から、まあスコーレ教会だけでは無理かもしれない、日本の2割が、日本人の2割がこのスコーレで説いてることを解明ならなくてもいいから、染まってくれれば日本は良くなると。で、東北はやる気を持った人が2割出たら東北はね、盛り上がってきますよ。2割は絶対にいる、絶対にいる。今度8月私は仙台に行きますよ。なかなかスケジュールがなかったんですけど、ようやく行けます。まあお見舞いに行くんですけどね。だから一つは、まあ東北はそうであって、そういう方向で行くだろうということと、もう一つちょっと言おうとしましたが、さっき日本の歴史においてと、もう一つ人類の歴史の上でって言いましたね。ただね、こう皆さんの顔見ると、人類って言ったつたにみんな目がピドロンとこういう感じになるから、これ予想かな、やめようかなと思って飛ばしたんですけど、そのやっぱり避けて通れない問題があるんです。で、それはどういうことかというと、今度の大震災はやっぱり原発の問題が絡んでるということですよね。非常に複雑なんですよ、原発の問題は。どうしてか、どれが本当か分かんない、どれが本当か分かんない。ただ確実に言えることがある。結局、 1945年の8月6日、広島で原爆が落ちましたね。これはウランですよ。ウランによる爆発ですね。長崎が8月の9日。これはプルトニウムによる爆発です。要するに日本人を実験材料にして原爆の実験を行ったということですね。はっきりそう言っていいんじゃないでしょうか。ただこのすごいエネルギーをなんとか経済活動の上に取り入れることができないかということで、よりによって地震大国の日本に原発をバンバン作りましたよね。この辺の政治家の見通しがどうだったのか。利権で原発を作ることを推し進めたのか。こういう問題に対しての見識を持ってあえて推し進めたのか。わかんないですね。だから今度のことが起きて、こういう問題が突きつけられているということが明らかになりましたね。そしてなお、さっき近代化と言いましたでしょう。まあ、あんまり難しい話はこういう熱いところでしない方がいいんですが、だからまあ難しいんですよ。難しい話をいかに面白く話すか非常に高等技術を要する。まあ皆さんも学生時代にね、習ったと思うんですけど、産業革命とかね、いろいろあったじゃないですか。で要するに近代化っていうのは一言で言えば、宗教の縛りから科学を解き放ったということでしょうね。キリスト教ってすごい宗教があった。まあものすごい個性が強くて、しかもそれが権力と結びついて、それぞれヨーロッパの国々を支配してた時代があったわけですよね。この宗教の縛りから、まあ彼らの言葉を言えば人間の理性を解放した。それによって近代が起きたって言うんですよ。でもね、その解放された科学が生み出したものが原発なんですよ。原発というものが、原子爆弾というものが誕生した意義というものはどういうことか。意義っていうか、それは何を意味するかというと、人間の手で地獄の世界を作り出すことが可能になったっていうことなんです。原発を持ったということ、そういうことなんですよ。だから今度の問題でね、日本だけの問題じゃない。原発というものの持っている本当に恐ろしいものを世界中の政治家が改めて思ってる。で、どうそれに対応していくかね。しかも我々は地震の国ですよ。だから逃げるわけにいかないでしょ。で、じゃあ、菅さんみたいに、もう本当ね、またそこ行っちゃうけど、本当にね、原発から、原発に頼らないエネルギー政策を、かっこいいこと言ったんですよね。で、翌日になったら、あれは個人的な考えで。本当にどっちでもいいんですよ。政治の世界に絶対的な正しさっていうのはないんですよ。要は俺の信じたものを方向として見つけ出した、それが正しいという結果を出すまで、出すためのあらゆる知恵と方策とさまざまなつながりを持って推し進めていく、これが政治家ですよ。 それができないんだったら自分の意見なんか言っちゃダメですよ。なんか政治評論家のようなこと言ってます本当にダメだ。いや、まあこういう話しちゃいけないんだけど、そこでね、もう一度ちょっと話を戻して、我々はどうあるべきかということがね、その方向の話をしないと、せっかく暑い中をここへ越して皆さん集まって話を聞いていただいて意味がない。先ほど今度の震災によって日本人の価値観が変わったと言いましたね。現実にそういう意見がどんどん出てますよ。これまでは水があるのが当たり前、食べ物のあるのが当たり前、電気のあるのが当たり前、とにかくふんだんに使って豊かな暮らしをしよう、豊かさを求めていこうというのが日本人一般の生き方だったじゃないですか。しかしその生き方が実は非常にあやふい、それこそ地震の上に原発があるようなもんでね、非常にあやふい考え方だったんだということに気づかされたわけですよ。さっきの近藤さんの話じゃないけど、電力不足で企業が海外に逃げようかなんていう、そういうことでしょ。大変ですよこれ。そうすると私たちは今までのように豊かさだけを求めていく生き方、これ許されないですよ。もともと日本の人の意識を変える転換の言葉があった。昭和30年代にね、から40年代にかけて、消費は美徳なりっていう言葉があったんですよ。覚えてらっしゃいますか？いや、生まれてないという人もいるでしょう。私びっくりしたんですよ。消費は美徳なり。それまではね、とにかく、あれですよ。私が子供の頃、まあ、今でも家内からね、まあ、うるさくということはないけど、遠慮がちながら注意されることがある。なぜかというと、北海道の寒いところで生まれ育ったでしょう、私は。いや、別に岩っていうわけじゃないけど。だからね、濃いものが好きなんですよ。で、女房がだし巻き卵を作ってくれた時、醤油をジョジョッとかけたら、女房悲しそうな顔してね、それから遠慮してかけるようにして、それでも気に入らん顔してんだよね。だから子供の頃、その、醤油をかけ、で、その、余るじゃないですか。で、父親が、その、余った醤油は、お湯を足して飲みなさいって言うんですよ。ね。だから私、その通りしまして。すべてに節約ですよ。だから、封筒が来るでしょ？その封筒を、裏返しして、そんな話初めて聞くという人もいるでしょうけども、裏返しして、そしてもう一回使う、そういう生き方をずっとしてきた。まあ、いや、完全じゃないですよ、思い出したように。正直に言えばそれが消費は美徳なりですよ。使え使え使え、道徳よりも経済だ。経済を発展させることでみんなが幸せになる。現実に昭和40年代からずっとそれで来たじゃないですか。 だから、確かに一時期いいなと思いましたよ。すべて諸悪の根源は貧しさにある。人間の不幸の正体は貧乏にある。貧乏を克服すればそこに幸せがある。日本人の大半がずっとそう思って一生懸命働いてきたわけでしょ。確かに見かけは良くなりましたよ。私なんかは卒業、小学校卒業した後、あれですよ、小学校が建て直っていい建て、全部中学、卒業するたびにその後建て直っていい校舎になっていくんですよ。本当に損したようなもん。じゃあ卒業後のいい校舎で勉強している子どもたちが本当に幸せかっていうことなんだ。違う。物の豊かさが必ずしも幸せをもたらすものではないということを、ある時期からいろんな現象が示すようになってますよね。この問題じゃないでしょうか。だから、じゃあなんでこうなったのか。私はまあ若い時代から家庭教育の問題を取り扱ってましたから、だから昭和30年代ぐらいはね、どっかにも書きましたけども、日本の家庭は粘土でできてる、西洋の家庭は砂でできてる。だから西洋の家庭で起きているような問題は日本の家庭では起きない。こういう、そう言われたんです。これ何分まででしたっけ？まだ大丈夫ね。まだまだ大丈夫ね。30分はね。ちょっとお聞きいただく方には気の毒ですけど、まだ30分はあります。粘土でできてる。だから、砂でできてる欧米のような事件は日本では起きないって言われたんですよ。誇りを持って。そしてその頃の日本の子供の世界的なポジション、学力、そこ、すべて1位か2位ですよ。小中学生。日本の子供は優秀である。ただ高校から大学になるにつれて落ちていくんですよ。それは日本の高等教育のあり方に問題があるという指摘があった。それが今やどうでしょう。まあ世界的な視野の中で言えばそう悪くはないけども、以前のようなところからかなり落ちましたね。じゃあ日本の子供の良さを生み出してたものは一体何だったのか。これを今日ね、皆さんに思い出していただきたいと思うんですよ。なぜ思い出していただきたいという言葉を使うかと言いますと、私が25周年の時、去年30周年の大会をやりました。25周年の時の大会で私は講演した内容、まあ皆さん25周年私は出てないという方もいらっしゃるでしょうけども、そこで私にとってはすごく大事な話をしたんですよ。すごく大事な話をね、きれいに忘れてる。この30年そういうことの繰り返しで来ましたけどね、案外大事なことが残ってない。日本の子供たち、まあ我々の世代かな、そのが子供の頃ですよね。もうちょっと下の人たちもそうかもしれんけど、その頃の日本は貧乏でした。本当に貧乏でした。 しかもまだ大半まだ工業国家ではなかったですね。農業国家でしたね。農業国家っていうことはお百姓さんでしょ。朝から晩までもう働き詰めですよ。父親も母親も働き詰めですよ。レジャーなんていう言葉はね、昭和30年代から40年代ですよ。だいたい日本人はね、昭和40年代ぐらいまでは昼間ね遊ぶとかね、そんなことしたら罰当たりだという考えられないでしょ。皆さん今でもそれ持ってる方いらっしゃるかもしれないけど、昼間にどっか行くなんてそんな罰当たりな、太陽が出てる間は働かなきゃいけない、これが日本人平均的な日本人の意識でした。だからそういう時代っていうのはあれですわ、食べ物の絶対数が少ないですよね。今と違いますよ。食べ物の絶対数が少ない。だから母親がよくね、私はまあね、その明治生まれの母親でしたけども、お母さん食べたくないからお前たち食べなさいというのは普通でしたよね。絶対数が足らないから一番稼ぎ頭である父親に食べさせ、次に子供たちに食べさせる。だから母親のそういう犠牲的な愛というものをこう見ながら子供たちは育ったわけですよ。で、それは時代は変わっても親の子供に対する犠牲的な愛というのは残ってますよ、まだね。よほど変なことがない限り普通残ってます。だけれども目に見える日々の生活の中でそれがあったわけで、だから日本の子供たちはかつて自分の親に対する感動体験を根に自分の心を育てていたわけで、まあね、もう久しぶりにこういう話するんだけど、20周年の時に何を話したかというとね、だから子供は母親なり、まあ父親もそうなんだけども、この愛っていうものをすごく感じて育ったんですよね。痛いほど感じて育った。それから人間の最も美しい姿っていうのは何かっていうと、その犠牲的な行為でしょ。子供は母親の犠牲的な行為を見て育ったんです。人間の最も美しい部分を見て育ったんですよ。もう一つ、ここまで言わないと、たとえあくびされようと、論理が完成しない。親の姿の中に、ものすごい神聖なもの、神か仏のようなものを子供は感じて育ったんですよ。日本はね、仏教だ、やれ神道だ、なんだかんだって言ってもね、かつての日本はね、日本人の子供にとってはね、親教ですよ。親が神様が仏様みたいな存在だったんです、かつて。だから、私はね、大事な話になると眠くなるんだけども、聖、美、愛、愛、美、性、この言葉を今日皆さんに持って帰ってっていただきたいんですよ。なぜかというと、人間の心を育てるもの、それはね、神聖なものを見てね、そして経験にそれを感じる、そういう生き方、そういう姿勢ね、心持ちね、それから美しいものに共感する という世界ね。で、愛ですよ。貧しい時代の日本の子供は、貧しさと必死に戦う親の姿の中に、聖なるもの、美なるもの、愛なるものを感じて、それを自分の心の養分として育ったんです。それが日本から貧しさがなくなることによって、日本の子供たちを育てる養分がなくなったんです。なくなったっていうことは少なくなった。激減したということです。しかも日本人は特別宗教を持ってないじゃない。クリスチャンのように、欧米のように日曜日になったら教会行くってことしないでしょう。食事の前に お祈りの言葉を言わないじゃない。食べ物だけただ与えて、子供の心を育てる家のシステム、心のシステムが日本の家庭にないんですよ。ほんで子供に良くなれたって良くなるはずがないじゃないですか。しかも文科省は所轄団体だ、所轄官庁だけれどもだよ。価値観を子供に教えるということをあえて除外してるね。なぜか道徳教育なんてあんなの抜け殻の道徳教育やってる。だから学校教育はそこでは手が届かないから、あえて家庭のところで皆さんに呼びかけてるわけですよ。実はまあ今度まあ15年余りかかってようやくこの完成したんする、まあほとんどしたんですけどね。それは新生命主義というまあ題なんです。これはスコレ教会の哲学をこのまとめたものなんです。15年以上かかりましたね。で、まあ、ある人との出会いがありましてね。で、この人と始めたんですよ。なぜそれを始めたかというと、例えばね、親鸞がね、皆さんにね、そのただ念仏を唱えなさいと。念仏を唱えるだけで救われますよってこう説いたじゃないですか。だけど、それを裏付けるための、教行信書というね、本を、いや、今の我々はとても読むの大変で、ね、こういう難しい本出してるんですよ。それから道元という人はね、とにかく座りなさいと。座るって座禅ですよ。ひたすらに座りなさいと言ってる。そういう、それを言ってる言葉を裏付けるための哲学的な本をね、これもまた七面倒くさい。消防現像という本を出してる。だから、スコーレでもやっぱりそういうものを持たなきゃいけない。で、15年、もっと前ですね、やり出したんですよ。田中常務と私とね、もう一人、三人で始めた。この人がね、もう、図書館をこう、キュッとこう、一人の人間にしたような人。すごい人がいますよ。で、この人がもう、バンバカバンバカバンバカ、もうファックスでいろんな資料送ってくるんですよ、人の気も知らないで。もう読むの大変ですよ。で、それをこう、まとめ、この、体系づけていかなきゃいけないでしょ。で、月に一回集まるでしょ。頭のいいということと話が上手だってね、イコールじゃないですね。この人が話し出すと、子守歌のようになってくる。もう眠くて眠くて、だから常務の方がね、賢いから早く寝ちゃうの。こっから。残った私は大変ですよ、眠れないから。まあ、いろんな苦労がありましたけど、ようやくできるんです、本が。でも、会員の一般の皆さんにはどうかな、おそらく、まあ、敬遠されると思うんですね。 のただこうとにかく もうまとめるということに絞ってやりましたからね、皆さんに理解していただくという配慮も欠けた本ですよ。まあだいぶ配慮したつもりだけどまだまだ不十分ですね。でこれをもとにその中に今言った性美愛というのを取り上げてるんですよ。これはベイトソンというアメリカの学者が、哲学者であり文化人類学者であり、もういろんな、もう非常にスケールの大きな学者ですけど、この人がこれからの時代は性美愛だと、それがあったんですよ頭の中に。そして私はなぜ日本の子供がかつて優秀であったかということをずっと考えたときに、そうだと、日本の貧しい時代の親は貧しさと戦う中において聖なるもの、美なるもの、愛なるものを子供たちに与えていたんだ。そして日本は豊かになることによってそれを失ったんだ。とすれば今度は昔のように貧しくはなくても一人一人の父親が、かつての父親は家族を食わすためのものを持ってくるために働いた。だけどそれだけでは足らない。なぜか日本は社会保障が不十分だからできてる。国が国民を飢え死にさせないだけの仕組みを作ってくれた。そうすると父親は何をしたらいいか。子供の心の糧を与えるのが父親の役目じゃないですか。それを日本の父親は忘れてるんじゃないか。私はこれを後楽園でこれ喋りたいね。後楽園球場で喋らせてくださいよ本当ですよ。そう思いますよ。だから今日、今度の大震災を通して、改めて、この日本人としての生き方、あり方を見直す必要があるし、かねてスコールで皆さんに申し上げていたことが間違いでなかった。なお、これを広く皆さんに広げていっていただきたい。こういうふうに考えている次第でございます。なんとなく結論めいた本、ちょっと早めになりましたけども、まあ、こういう暑い時ですから、早めに終わった方が聞かれる方々にもとってもいいことじゃないかと思います。どうぞ一つ、いろいろあちらこちら話は飛びましたけども、第三の近代化の門出に今立ってます、日本はね。ぜひ一つ今日申し上げたことを心に留めて、またもう一遍皆さんで考えていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
長井会長、どうもありがとうございました。